77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年11月14日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねえです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
軽くやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
秋めいてきましたけど、
ね、
いかがお過ごしでしょうか。
まだ暖かいですね。
そうね、日によってはね、うん、もう安定しとる ね、
うん、ね、11月にこんな格好でいいのかなって思うような感じですね。そうよね。
いやね、最近ね、61の手習いで、
うん、はい、
夜な夜なちょっとリモートでとある勉強会やってまして、
あ、なんか
全国でね40人ぐらい参加してて、
うんうんうん、
やってて、昨日もやってた。
夜な夜なって、おちゃん、夜は眠たくなるんじゃないの。
いや、その日だけはちょっと頑張って。
おお、なんか資格を取るって言ってたもんね。
そう、
頑張ってま す, 頑張ってます。何をバンと出してくるか
でね、うん、そのメンバーの中に全盲の若者がおるんよ、
はいはいはい、
目が見えない、うん、でも普通にリモートでやり取りするんですけど、うんうんうんうん、Facebook でお友達になりましょうみたいになって、
うん、
オッケーって言って終わったものの、うん、さあどうしようと思って、
ああそうかそうか、
そうやろ、
目が見えられない、
目、うん、全盲やから ね、
うん、そうね、
ただね、うん、普通でよかった、
え、Facebook で、
Facebook でメッセンジャーでお友達申請して、うん、活字で、はいはい、で彼はそれを自分のスマホで音声変換して、
あ、なるほど、音声変換になるんだ、
そうそうそう、あ、そうか、普通に返ってくるわ、
そっかそっか、今いろんなものがあるからね、あのドラマでもそういうのがね、ろう者の方のスマホで変換するとかね、そうそうそう、ありますよ ね、
ね、
すごい世の中になりましたね、楽しいね、
すごい世の中ですよ、今日はね、うん、それでね、全然また違うけどね、 PLS というね、筋力がずっと落ちていく若者、だんだん動かなくなるお話ができる、仲良しになって、うん、2月にこのラジオ来ていただくように話をしましたね。
長崎の方、
北九州ですね、
北九州から来てくださるの、
PLS の彼はね、
うん、すごい、
そうで、全盲の彼はね、うん、今度電話で、東京なんで、うんうんうん、電話で秋山くんと対談してもらおうと思ってるんですけど、
うん
うんうん、まあ向こうは全盲なんで、うん、秋山くんの姿は見えないので、うん、だから何にもないの、うん、普通、
うん、
というね、不思議なラジオを収録しようと思ってます、うん、さあそんなことで、はい、記念すべき183人目のゲスト様は、はい、国立諫早青少年自然の家ハスミンこと蓮見直子所長をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ハスミンです。
はい、ハスミンです、
ね、
ハスミン、
私先ほどスタジオ入ってきた時に初めましてって言ったら、何回も食べに来てます竹野先生
です、ね、
ありがとうございます、
そうそう、おめえてください、ハスミンじゃ
じゃあ次は
ハスミンじゃって言うてね、
言って言って食べに来ます。
そしたら伝票にハスミンって書いてあります
か、わかりました
名前が書いてある
名前書いてあるね、
はい、ありがとうございます。
だからあの国立諫早青少年自然の家ということで、
はい、
国立なんですよね。
国立です、ね、皆様の国の税金をいただいて運営しております、
ね、だから国立って全都道府県にあるわけじゃないという、
それがですねないんです。
ないんですよ ね、
ないんですね。
47都道府県に国立あっても良さそうなもんなね。
ですよね、それが28しかない、
28しかないのに諫早にある、
すごいね、諫早、長崎県の中でも諫早ですよ。
長崎県内でも諫早だけ、
諫早、あ、もちろん諫早
ね、
諫早
が、
あ、そりゃそうだね、それはそうだ、
ね、なんか長崎市とかじゃなくて諫早選ばれたっていうのがすごい嬉しいね。そう
だからよく自然の家ってね、千々和とかもあるし、うん、長崎もあるけど、うん、あれ県立とかでしょ、
はい、
県立とか市立もある、
一律もある、
ね、一律もある、
はい、
ね、そっか、だからここは国立やからさ、
うんうんうん、
ね、
すごいね国立。そう、なんか内村航平選手が、
はい、
なんか言ってくださったんでしょ。
言ってくださったらしいですね、あの9月23日 の、 あの、うんうんうん、市長との対談の中で、
はいはい、
諫早のいいところはっていう質問に、うん、諫早市での家ですと、
うん、
と
あーすごい嬉しいね、
はい、嬉しい
です、聞いて
たよね、はい、大変嬉しかったですし、うん、やっぱその彼が体操をずっとやってらっしゃった方でも、うん、その小さい時というか、
うんうんうん、
小学校の時の思い出が自然いっぱいのこの諫早の自然の家で作ったカレー、
う
ん、
そうね、
それから沢登り、
あ、
そういうことが楽しかったっていうことをおっしゃってくださって、
ね、楽
しいね、なんか嬉しいですよね、
はい、うん、嬉しいです。市長もなんかあのやっぱり嬉しかったみたいで、あの諫早自然の家大事せな、
うん、大事せな、
はい、おっしゃっていただきました。
そう思う、
うん、
だからまあ行政区で行くと国立と、うん、まあ、諫早市とってこう行政管轄として分かれるんだけど、
はい、
そこをなんかねうまいこと手つないでね連携して一緒に事業をやれるような世の中になったらいいなと思うし、
はい、
まあ、実際はあれなんですよね、もうその文部科学省からはこう切り離された感じで法人格を持ってるんですよね。
そうですね、あの所管法人、あの文部科学省がうちの所管になるんですけれども、うん、はい、独立行政法人としても運営を ああいうの任されているという状況になって、う
ん、
なる
ほど。だから法人ですもん、
うん、そっか、
うんね、だからしっかりそのイベント等で利益を上げて盛り上げるっていうのも自由なんでしょ、うん、ある程度は
あんま儲けすぎちゃいけないんですけれども、うん、やはり我々があの必要な経費はいただいたり、うんうんうん、でしっかりその運営に生かしていくっていうことはこれからもっと必要になってくると、
ね、もう利用者としても魅力的ですよ。何百円でいろんなことができるもんね、うん、宿泊からなんからっていう。ハスミンは28個あるうちの何個待ったの、はい、
お何個もあったか、うん、そうですね、最初が、まあ、東京だったんですけども、うんうん、次行ったのが山口県にありまして、はいはい、山口県から今度高知県に行きまして、うん、でまた東京戻ってそれから福島県に行きまして、福島、はいはい、でこちらに来ております。あ、
なるほど、まあ、九州は初めて。
九州は初めて。
しまった、数えとらんかった。
今 6?
そうですね、本部も含めると
6
ですね。
まだまだ回れるね。
体が持てる、
うん、全制覇したらいい、ね、
出身はどこなんです、もともと
出身はあの千葉県市原市というところです。
あ、
は
い、まさに梨、
梨、それから
市原の梨、うんはい
うん、よくご存知で美味しいです。
美味しいね、今シーズンで一番美味しい時ね、
うん、うちおじきが毎回送ってくるんですよ、市原の梨。
あ、そうですか。そう、
だから知ってるんです。
あ、そっか、ありがとうございます。
詳しいなと思ってた。
いいとこですよね、
うん、はい、いいところです。
でも千葉からいろんなところに回れるっていう、いいね、いろんな人と接して。
そうですね、あの私の多分性格に合ってるというかですね、うんうんうん、行った先行った先でいろんなものをこう発見してですね、
なるほど、
もう面白いって面白がっているので、う
ん
う
ん、行った先で一番何が発見した。
で行った先行った先で発見したものはやっぱ酒蔵ですね。
酒飲み。
やっぱ 地のもの、地の水、地のお米、うん、そこで作ってるものっていうのが、そこで飲まれるのがすごい美味しいっていうことがですね、やっぱり回ってて分かって、それから、はい、酒蔵巡りをするようになってしまいました。
酒蔵どこにでもある、う
ん、ありますね。
そうよね、
かつてはね、コロナの前はね、紀の川の蔵開きってすごかったんですよ、県内でもすごい有名で、
もう楽しいのよ蔵開き、うん、
行きたいです。
もうそろそろあるかな、そろそろ、
もうやっていいと思うけど、ね、お酒が伴うと、うん、やっぱりこうフラチな悪行三昧になってくる。そのなんか難しいよね、お酒が入らんかったら外のイベントはいいんやろうけど、うん、お酒が入るとやっぱりね、うん、
でも外で飲むお酒も美味しいやもんね。
美味しいですね、
酒蔵でその場で飲む酒ってね、
そう、美味しいよね、
最高です。
僕は第1回目から行ってますからね。最初ね、無料だったんですよ。
そう、無料
無料、それで救急車とかやったら来るもんで、
救急車来ちゃうんですか。
途中からね、ちょっと有料にしたんですよね。
あ、
それでもいっぱい100円ぐらいでやってるんで、1000円分飲むと大変なんですよ。マス1杯100円ぐらいでやってるんで。
いや、一番最初はマス1つ、
あ、マス買ったら無料やったね。あ、そうそうそうそう。マスを200円ぐらいで買ったら延々と飲めるっていう時期があって、
マスのおかわりが、
マスのおかわり、
そう、
今度ハスミ行こうね、一緒にね、
みさに行きましょう。
ねえ、ぜひぜひ、
あ、それで国立少年自然の家に、千葉からどういうふうにして入ったんですか。
私はですね、うん、高校卒業してから、うん、普通にその OL としてですね、あの企業、あ、はい、OL だったので、
うん、何系ですか、何系、
何系、
何系の企業、
化学工業ですね、大日本インキっていう、はい、会社、ディックっていうんですけど、うん、まあ、そこの会社に就職しまして、うん、でそこで31歳まで13年勤務をして、うん、まあ、会社は辞めたんですね、うんうん、でその後大学に社会人で入って、
31歳から大学、社会人大学で、
そうですね、めちゃめちゃ楽しかったですね。
大学1年から編入したの、
はい、
1から行った、
1から行きました、
4年間、
はい、
あ、そっか、だい学ぼうと思えば本当いくつからでも OK よね、
学べます。
で4年で卒業したんですか。
4年で卒業しまして、その年がちょうど平成13年だったんですけど、この独立行政法人化された、うん、ちょっと年で、うん、あ、こういうところに就職先が、
文科省から、はい、 その独立行政法人としてこう
すごい
切り離すまではいかんけど、
はい、まあ、独立した
分けた分けた、
はい、
小泉さんの時
卒業の時のそのタイミング
でですね、でそこ、まあ、応募をして、
うんうん、
はい、採用していただいちゃったんですね。
なんかぴったりな仕事に就いたと思います
そうですか
うーん、
なんか楽しそうだもん
楽しそうですよ ね、
楽しいですよ、
ね、
酒蔵もだし子供たちともでしょ。
はい、そうです、ね、もうやっぱ子供たちの声とか、うん、笑顔とか、うん、まあ、それって逆にこうエネルギーをもらうんですかね、うんうんうん、落ち込んでても、うん、あら子供があんなにもう笑顔で、うん、走り回ってる、
うん、
また喧嘩したりね、ギャーギャー言ってる、その姿を見てるとやっぱ自分もすごく幸せな気分に、
うん、っていうか落ち込むんですか。
もちろんですよ
なんで落ち込むんですか、そもそも論。
あ、そもそもなぜ落ち
込む仕事で。
あ、ちょっと最近はですね、ちょっと少しこうモチベーションが下がってた時期があったんですけど、はい、でも復活してきました。
へえ、美沙ちゃん下がったことないね。
だいたい下がらん、
下がらんね
気のせいかなと思う
素晴らしい、
全て気のせい
そうね、あ、じゃあそういう時もあるんですね、うん、
はい、でもあの日本酒飲むと元気に、
そう、ね、
はい、なんかやっぱエネルギーがこう米のエネルギーがこうチャージされるっていう感じがします。
あ、飲みたくなるやん。
バドミントンも好きなんですよね、
はい、
あ、そう、名刺にバドミントンの姿が書いてあったのに、似顔絵で ね、
あ、田野さんに書いていただきまして、
ね、バドミントンの姿を名刺にね、うん、キャラで載せるっていうのはなかなか個性的よね。
プロかなってちょっと思いました。
まあ、ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、自分がまあ長年というかやってきたことの一つで、うんうんうん、今もまあたまに、
あ、やってるんですね、はい、だからスタイルいいんだ。
いや、ちょっと最近はいろいろ方が来ておりますけど、
バドミントンヘビーよね。
ヘビーよ、
やっていきたいです、ずっと楽しいですね、やっぱ体を動かすこと。
あ、バドミントンいつからですか。
高校に入った時に、
はい、高校の時から
部活として、
うん、ジジ大丈夫ね。
大丈夫むせるよ、喋っとって。これなんでそのあれバドミントンに入ったんですか、高校から。
あの中学校までが吹奏楽部だったんですけど、高校入ってからこうスポーツしたいなと思って、まあ、先輩がこう打つこうスコート姿でですね、こうバシッと打つ格好がもうかっこいいっていう。
テニスとかバドミントンのスコートが可愛かったもんね。
はい、大きな声では言えないんですけど、その姿がかっこいいなって思って、うんうんうん、それでまあやってみようかなっていうのが本当、うん、そんなきっかけで入りました。
うん、はい、そうね、でもそういうところだもんね、あのきっかけって。
きっかけ、そうですね、きっかけはそういうもんかなと思って、うん、
あの スマッシュとかシャバーっといくの、
あ、もうすごい気持ちいいですよ、スパーンと決まると
でも大人になってもやれるからいいですよ
ね、
そうですね、うん、もう本当に70代とか80代でも、もう自分たちが楽しい、うん、楽しんでやってる方見ると、やっぱなんか
80代もいらっしゃいます。
あ、やってる方いましたね。
あ、そっか、まだまだいけるな
まだまだ、だって我々は残り139年ぐらい、まあ、若干焦りが見える年頃ではあるんですけど
今から
まだ全然通過
で、なんか今からお茶も新しいものにチャレンジしてね。
ですよね、そこがすごいなと思って。
そうそう、うん、もう名刺のデザイン今一生懸命考えてます。
おお、すごい、
うん、次なるもの
を、うん、何をしでかすか、もう次から次やらかしてますがね。
へ、
でもあれなんですよ、まあ、まだ言えないですけど、まあ、減災防災にも絡んでくるんで、
はい、
ぜひ、
はい、ぜひ
一緒に国の予算で
国の予算でやらかすらしい。
いや、使える、きちんとね、ちゃんとマットに使えるものは、うん、ちゃんと使わないと、うんうん、皆さんの税金なので、そこの使い方を間違えないように
そう、ね、
すれば、うん、全然いいと思う。
そうそうそう、税金の使い道
が、ね、うん、多分お役に立てると
思う。うん、すごいね。
なんてね。
うん、
最近のあれ、ごめんなさい。利用状況とかどうなんですか。
やっぱコロナ禍でですね、うん、この2年はもう半分以下、
最初、
はい、3分の1からようやく半分ぐらいまで戻ってきましたけれども、
でも本来はさ、うん、自然の家にコロナおらんと思うとき
おらんと思う、
そう、
うん、
ね、
それで 多分ラジオ聞いてらっしゃる方、自然の家って、はい、その団体でしか行けないって思ってる方いると思うんですよ、たくさん。さっき話聞いたら家族単位でも行けるって、
はい、
予約ができるらしいんで。
そうよね、
うん、もう家族旅行に使ってもいいんじゃないのって思ったのよね。
それは全然大丈夫ですし、はい、あのほらベッドがさ、何やったっけ、うん、あのオリンピックのさ、
エアウィーブのマットです。
今、ああそんな良くなったんだ。
あのオリンピック
マスケラ
ー、そうそう、オリンピックのやつね、オリンピック選手が使ってたやつ、
選手村で使ってた。
だって私イメージ的にあの硬い二段ベッドのあれしかなかったんだけど、うん、今そんなにいいベッドなの、
はい、
ほぼほぼ全部でしょ。
あ、そうです、あのベッドだけなんですけど、ちょっとあの和室は引かなきゃいけないマストはちょっと別なんですけども、
でもベッドにそんなにいい、
ベッド、そうそう、だからそういう商品をね試してみたい方は、う
ん、あ、ぜひ
一晩泊まって
自然の家にお泊まりいただくと、
そうね、
体験できます。
そうよね、その体験をしに来てくださいだけでも十分いいと思う、
うん、ネタとして。
だからそのマット体験、
そうメーカーとコラボするとかね、
寝に行きたい、
うん、
寝に行きたいね、
そう、寝るだけのね、
寝るだけで、
そうそう、寝るだけ、
はい、寝るだけの。そでバーベキューなんかもできるんでしょ。バーベキューはできないんだ。
野外炊事場というのがありまして、うんうん、まあ、そこで
カレーを作るところよね。
カレーも作りますし、あの野菜炒めたり、あの肉を炒めたり、
そこでバーベキューできるでしょ。
はい、できます。
もう下手にグランピングとかのキャンプでいろんな準備するよりも、エアーなんとかを
体験、エアウィーブ
体験しながらの野外活動、うんうん、
あ、なるほど、
家族だけで。
それをもっと表に出すとかね。
それ面白いよ。だってそうそう、今ほら家族ぐるみで、ね、あのいろんなところ行きたいけれども行けない人たち、はい、そこにあの予約したら、はい、宿泊費300円ですか。
あ、はい、あのそうですね、青少年の お子さんたち
お子さんたちは、
はい、
そのくらいでそんな楽しい思いができるって。しかも自然の中で朝目覚めると、あの鳥がチチチチチって鳴いてる、あれいいよね。
あの鐘もあるやん、鐘。
鐘、そうなんです
よ、鐘が、
鐘があります。
鐘が、
はい、あの本当に大きな鐘なんですけれども、
うんうんうん、あれが鳴るの。
あれをですね、今できてないんですけど、朝の集いといって、朝みんな起きたら、うん、あのラジオ体操をやるでしょうってことでやってたんで、はいはいはい、その時にこう鐘を鳴らしたりしてたんですけどね、うん、今はちょっと集まったりするのがこうはばかれるので、あ、まあ、朝そういった集いはやってないんですけれども、うん、はい、あの鐘を鳴らす体験も断っていただければ。
あ、そうなんですね。そうそう、もうじゃあ国立少年自然の家使い道たくさんやない。
そうそう、いろいろあると思うよ、
ね、楽しいね。
で、まあ、俺は全館ほぼほぼバリアフリー。
あ、この間
秋山は大輝大先生にずっと回ってもらってね、
うんうん、はい、いろいろ見ていただきました、
ね、あ、そうか、うん、あの先生はもう、ね、自分がちゃんと、
そうそう、
ね、経験する。
そうそう、だからお風呂もねスロープがついとるけん、
はい、
専用の車椅子に乗り換えたら、
うんうん、そのまま
車椅子ごとお風呂入れるし。
あ、そう、
そう、
うん、もうそのエアーなんとか私体験に行きます。
来ますか。
子供がいないとダメよね。
いい、大丈夫、
大人だけでも大丈夫。
大人だけでも。
だってどういう会で行ったやん。
あ、そうか、行った、ごめんなさい。
どういう会で300人の大人が集まったんやから
伝説の同友会。
伝説の同友会ですよ。
そうそう、じゃあ大人だけでも行っていいのね。
もちろんです、はい、
じゃ、ね、バーベキューして大人だけでた、
そう、ね、うん、
泊まって、
はい、
行こう。
行ってらっしゃい。
ハスミンと一緒にお酒も飲みたい。
まあ、そこは別で、
そこは別でね、はい、ちょっとマイクを離れてしまいました。
だからお酒とのね、諫早にはその紀の川という蔵があるし、
はい、
もう県内でもね蔵の数もだいぶ減ったから、
うん、
で国立青少年自然の家と紀の川とのそのなんかコラボレーションとかね、
素敵、
うん、できると思うけどな。それにこうなんかソロキャンプ絡めたり焚き火絡めたり、
あ、もう大人向けに、
うん、大人向けですよ、うん、だからしっかり料金取って、
うん、あそこは料金をガッツリ取って、
うん、そうそう、だからその代わりいいものを出してっていうのが僕はいいと思いますね、
うん、なるほど、
大人もそういう遊びに飢えてるのよ実は、
うん、
子供の時やったあれをもう一回やりたいなって。
うん、
私去年沢登りしましたからね。
え、ミサネーがミサネーが沢登りを、
沢登り、
そう、
もうやってみたいなと思って。
あ、
もう体力いったね。
そうでしたか。
楽しいよ。でも子供に童心に戻るっていうのもね、
だからさっきのほら内村航平選手の話もそうやけど、はい、やっぱり記憶にはみんなあって、
うん、
で諫早界隈の大人ってみんな多かれ少なかれ行っていて、
うん、
でそれが今度大人になって、
うん、
ある程度お金も持ち、
うん、
ちょっと贅沢な、逆に贅沢な、
うんうん、
なんか一晩をね、
うん、
過ごし、
はい、
エアウィーヴで寝て
エアウィーヴで寝るだけでの体験でもすごい
思うよ、
楽しい、うん、
そう、
うん、どんどんどんどん魅力をアップしていきましょうよ、
はい、
引き出して
ね、大人の自然の家、
いろんなアイデアが今ここで出てきて、
ね、
もう今日出たアイデアがうまくいったやつは全部あの 30% バック。
いらいらない、もうね、ほんちゃんこればっかりもう SNS でいっぱいみんなにアップしてさ、
はい、
みんなで一緒に遊ぼうっていうね、
本当に一緒に
大人も、うん、大人も童心に帰って遊ぼうやっていうやつ、
はい、
いいよ、
いいと思います、
自然の中で、
はい、
うん、
まあ、そんなわけで、はい、まあ、前半こんな感じなんですけど、まあ、後半はですね、
はい、
まあ、先ほど同友会で300人の経営者が泊まったということで、同友会の諫早支部広谷支部長に電話したいと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いいたします、
はい、また後半も聞いてください、はい、
胸にしまって朝が来るのを待っている、小鳥が鳴いて風が吹く、ほらねほらね空にはね、
SDGs を実践する NPO 法人シームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和4年11月14日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
本日は国立諫早青少年自然の家、ハスミンこと蓮見直子所長様をお迎えしてお送りしておりますが、
はい、
先ほども出ましたけど、国立青少年自然の家に、
はい、
大人300人で押しかけたという時の、300人
押しかけましたね。
ねえ。
あれ何年前だったっけ？
あれは3年前ぐらいかな、
うん、ね、
というわけで広谷支部長、もしもし。
あ、こんばんは。どうも
支部長、こんばんは。
ど
うも皆さん、こんばんは。あ、ハスミンって呼んでいいのかな。
あ、呼んでください広谷さん、はい、ご無沙汰しております。
ご無沙汰でございます。
はい、
ですね、もう本当あの300人のですね、あれはもう伝説と なっておりますので、も、
はい、
またあのあんなフォーラムができるなんて本当にですね、
うん、
もう諫早支部の皆さん の、うん、あの力と結集と、
はい、
もう本当自然の家の方 の、 あの
ご協力ですよ ね、 本当ね、
自然の家の方 の、 ご協力のおかげでございます。
本当よね、
本当感動しました。
だから県内の中小企業家、まあ、おおむね社長ばっかり300人来たからさ、
300人
個性的な人ばっかりやから社長って
なるほど、
そうなんですよ、ね、
自然の家でも初めてのことだったんでしょ、
多分、ね、はい、初めて、
自然の家でも初めてのことですし、同友会でも初めてのことです、
そうですよ ね、
ね、 当時支部長をされてた馬場さんが、うん、なんか理事会で 2、3 回ぐらいちょっと承認されなかったっていう、3回目でやっと承認された
そうだったんですね、
前代未聞でしたね。
そうそう、だからまあその県のね話し合いでね、うん、なんで普通のホテルとかでせんのかみたいな、
ね、とかですね、
誰が布団あげるんじゃみたいな君だよ、
設営はどうするの
か、そう設営はどうするんだ、
そういう話からもずっとですね、もう理事会で何度も揉まれて揉まれて、
そう、
まあ、前代未聞です、その理事会をで会場を決めるのに 3回も理事会で、
そう3ヶ月またぎぐらいで大変でした、
ね、でも皆さん喜んで帰られましたよね。
そうですね、最後は本当感動でしたね、
感動
の、もうやっぱり諫早少年非全の家 の、 フォーラム2019年ですね、あれがやっぱりあれがきっかけで諫早支部の会員さんの絆が深まったっていうのは私もありますね、やっぱりね、あのあとやっぱりなんかまたさらに仲間意識が強くなったなって今考えると、あれがやっぱきっかけだったかなっていう感じはしておりますね。ああ、よかったですね。
だから前半も、ね、話題になってたんですけど、まあ、基本的には子ども向けとか学生向けの施設ではあるけど、はい、大人向けのね、うん、ちょっとハイレベルなね、
ハイレベルな、
そう、金に糸目はつけみたいな人たちをお招きしまして
、はい、食堂があんなに満杯になって、あそこで余興もですね、音楽もあそこでわーわーして、すごい状況、
ね、まあ、どんだけ騒いでも誰も何も言わない
で、誰も
叱られない、
そうですね、周りには民家がありませんのでね。
広谷支部長もほら、はい、爆音ライブとかできます。
爆音
ライブ、
まあ、ロッカーですから。
ロッカーなんですよ、
ヘビメタロッカーですもん。
そうだったんですか。
いえいえ、
ギュインギュイン言わせてますから、ギター。
そう、
あ、でも良かったですね、やっぱあれはですね、
そうね、
まあ、ですね、まあ、長崎同友会もですね、先週50周年を迎えまして、
うん、11日ですね、はいはい、お疲れ様でした。で、ね、
式典が開催されまして、それも盛り上がりましたけれども、
うん、
よかったですね、なんかそういう節目の時にちょっと今日、うんうん、今日実は私油断してまして、朝から上野さんのLINEで気づきまして今日出演っていうのもびっくりした。
あ、大丈夫です、
ああ大丈夫です、
うん、驚きません。
すみません、はすみんとは一度ですね、
はい、
お会いしてまた、はい、またなんか食事にでも行きたいなと。
あ、空海行ってください、空海、
空海
ぜひ一緒に空海。
さっき言ってたリハーサルの時にドッグランの話をしてたんね、
はい、なので一緒に入れる、うん、
だから今国立青少年自然の家はワンコ NG なんやろ、
は
い、今は
ね、
だからそれをなんかエリアを決めて、
うん、
ルールを決めてワンコ OK にしたらいいんじゃないっていう話をちょっと打ち合わせの時やってて、
ああ、なるほどですね、
うん、
はい、なんかまた自然の家さんとコラボして、
はい、
まあ、上野さんがなんか丸だくみをされてるっていうちょっと聞いておりますけど、
いつかね、その職員さんたちとの ね、はい、お茶会やりたいねっていうの
も、ね、そういう話もですね、うん、ちょっと聞いておりますので、うん、ぜひぜひまたどういう会とですね、
は
い、やっぱりあれがやっぱりきっかけだったので、
はい、
せっかくですね、こういう流れができたので、ね、
広谷さん、紀の川酒造にも連れて行かなきゃいけないんですよ、
はい、あ、すみません、もちろんですね、もちろんでございますですね、ぜひそういうこのつながりを、
はい、
ずっとですね今後も続けていきたいなというふうに思っておりますので、
はい、うん、ありがとうございます。
やっぱ研修とかね、はい、まあ、4委員会とかでも研修会とかですね、はい、勉強会とかいろいろ企画してるので、はい、そういう場所にも、ね、使えたらなというふうにちょっと思ってますけど、うん、山の中でですね、
そうですね、
やっぱり大自然の中で、はい、やっぱ頭すっきりしてするとやっぱ入り方も、うん、多分違うですと思うんでしょうけど、ですね、いいと思いますけどね、
いいですね、
できてくるとですね、ね、あ、で、あさってですね、実際の例会が今度ございますけども、
うん、大学でね、
大学でですね、
あ、はい、あ、ハスミンもご出席なんですよ。
あ、はい、じゃあまたその日に会いましょう、はい、
初めてと参加させていただきます、ね、
鎮西学院大学の学食で、
その、なんていうかな、きっかけがですね、やっぱり産学連携委員会の、鎮西学院さんとの、あれがきっかけで、少年自然の家さんともつながったので、
あ、そうそうそう、
そうだったんですか。
さっきのね、県大会、そうですね、全部つながった。
そうなんですよ。その、鎮西さんとの連携の会議みたいなので、はい、たまたま私が、うちの私と、当時、馬場支部長と、はい、たまたま隣に居合わせて、そこで、フォーラムをたまたま私がフォーラム自然の家で行きませんかねって言ったのがきっかけです、
そうだったんですね。
そうです、そうです、
そうそう、
できるんじゃないですかみたいな、
ありがたいね、
風はずみ、そしたら後々理事会で揉めてしまって、そうそうそう、3ヶ月も
理事会が空転したんですよね。
そうだったの、
広谷さんのせいです。
いや、おかげですって言わん
と。おかげです。
そうなんですよ、実は。
まあ、ぜひぜひ、ハスミンとご飯食べ会をなんかね、
はい、行きたいですね。また来
たい、はい、ぜひぜひ
よろしくお願いいたします。
本日
お忙しい時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。失礼します。
失礼します。象のようにでかい耳を
持っていたならば。社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、
はい、
ハスミン所長、ハスミンがどんな思いで今の役割、今の自分を続けられていますかという話なんですが、
はい、
そのね、もともとは文部科学省の中にあって、ある時期をもって独立行政法人になったタイミングでハスミンが入社をされて、
はい、
かれこれ何年、
はい、うわ、バレますけど
大丈夫です。
はい、
ピーって言います。
20年です。
その間やっぱりその辞めずにさ、
はい、
今現在も楽しそうにやれてるその理由をどう分析しますか。
そうですね、改めてそう聞かれてですね、うん、あ、20年もなんか勤められたんだなっていうことは、もちろん職員とか感謝なんですけれども、うん、この施設に来てくれた子どもたちとか、うん、利用されている方々のこうなんかやっぱ嬉しい、楽しい笑顔とか、そう、声を聞いている時、うん、それがまあ日常だったんですけども、うん、それってすごい幸せなことだなっていうのをやっぱ最近すごく感じているので、
そっか、
まあ、コロナ禍でこうシーンとなっている施設って、
あ、
子どもたちって今どうしてるのかなって思うとやっぱ切なくなりましたし、
シーンってするのがそうなかったのね、今までね、
コロナですよね、はい、うん、そこがまあ私にとっての原動力にはなってるのかなと思いますし、うん、あと皆さんのようにいろいろな土地で人と出会えて、そこがつながってまたなんか笑顔がこう広がっていくっていうのがとても私にとっても嬉しいこと、
いや、楽しいと思います。
楽しいです。
すごいハスミンぴったり合ってる感じ。
本当ですか。ありがとうございます。
ね
え、残していきたいよね、うん、こういうね、うん、いい施設はね、
うん、
だからやっぱり残すためにはみんながやっぱり利用するっていうのが一つの条件やからさ、うん、やっぱりどんどんどんどんこう、ね、閉鎖の、ね、状況もまあ出てこないわけでもないしさ、はい、あまりに不採算やったらね、 もう閉じましょうかみたいな話もなるやんか、うんうんうん、だからやっぱり諫早全体でさ、うん、ね、うんうん、大久保市長も言ってるようにオール諫早で、
オール諫早で盛り上げ て
盛り上げて、もういろんなパターンで使い倒すっていうかさ、
使い倒して、
いやいや楽しい、
そうい
ろんなイベント考えるだけでもなんかワクワクするよね、
本当にそう思います、うん、でうちの職員だけじゃなくて、うん、やっぱり皆さんと一緒に考えて、うんうんうん、なんか新しいアイデアとか、うんまあ、先ほどちょっと木の川静はすごく惹かれるんですけども、うん、できるかどうか分かりませんが、でもそういうこうえっていうアイデア、
そう、うん、それがまた全国にね、全国28位の国立少年自然の家につながって、うん
はい、
諫早から発信したのがこんな周りに広がりましたみたいなのね、うん、
はい、
だからどうすればテレビが来るかなみたいな発想もあり、
テレビ、ね、そうですね、
だからその、まあ、木の川さんとあのほらソロキャンパーの田野くんとか、
うん、
あの辺とか絡んだりとか、うん、なんかそういうのをこう組み合わせていくと、うん、メディアが喜びそうなネタっていうか、うん、まあ、誰を呼ぶのかとか、ね、お客さんどこにターゲット絞るかとか考えていくと、うん、すぐパーッといくと思うんですよね。あ、こんな素敵な空間があったんだ、
う
ん
う
ん、
素敵な空間だからこそもう使い道に何でもできるね、うん、星空も見上げられるしさ、
そうです、暗闇ですから
ね、
いやさっきさ、うん、ちょ、まあ、不謹慎かもしれんけど、うん、あの台風体験ツアーとか、
ね、
本当の台風を体験してみようみたいな、安全な場所でみたいな、ね、
うん、
ね、
その暴風っていうもの
を早い時間に避難して
そうそう、早い時間に避難して、
はい、ね、明るいうちに
みんなでろうそくつけて、
うん、
本当にやっぱり体験してその防災食を食べるとか、
うんうんうん、
なんかさ、
そうね、体験、
体験、
あそこは体験する場所だもんね、いろんなことをね、
おっしゃる通りです、うん、ね、
あとでも避難所なんやろ、
はい、あ、避難所にももちろん我々の方では、うん、あのやってますし、うんうん、あの来られた方をあのちゃんとお守りするっていう、ね、はい、使命はあると思っています
。それはほら日常的なその訓練も兼ねてさ、
うんうんうん、
ちょっとまあそこそこの台風の時にさ、うん、
そこそこの台風で
やってみるっていうのもねまあまあそういうのも含めてさ、これから蓮見所長はなんかやってみたいことってありますか、まあ、仕事に限らず。
そうですね、やってみたいことは、はい、もうこういうあの多動な性格なのでいろいろ行ってみたいとかやってみたいってあるんですけれども、うん、あの今ですね、実はあのこの諫早に越してきてからですね、はいはい、始めたことがありまして。
諫早越してきて何年？
2年目1年半になりました。
そうなんです、
ね、まだそんなもん、存在感あるよね。
いや、そんなもんですよ、
なんか主みたいな感じで。
そんなことは、そんなことは、
1年半、じゃあ今1年半続いてる何かが、
1年半続いているあのこう3本の弦がある、ベンってやつですね、
ベンベンベンベンベンっていう、
はい、あのここの FM 諫早のお師匠様に習っている、はい、津軽三味線でございます。
お師匠さん内田光くんですか。
はい
津軽三味線かっこいいもんね。
あのやっぱ音楽を中学までいろいろ吹奏楽やってたので、はい、やっぱり一生何か音楽に関わりたいな、うんうん、やりたいなと思ってたら、うん、たまたまですね、あのそういう人知ってるよって、
はいはい、
元子供の城の池田館長からです、ね、
あ、そうか、
僕知ってるよ、
池田館長子供の城だったんだ、あ、そうだ、
はい、で紹介していただいたのがきっかけでしたね。
そうか、内田さんとはつながってるもんね、
はい、
なるほど。じゃあどっかでまたハスミンのライブが見れる。
いや、そこまでは難しいですが、はい、でも練習が楽しいです。
1年半やってればもう結構弾けるでしょ、何曲も。
いえいえ、
うん、
その
練習中です。
同友会の広谷支部長の爆音、はい、爆音バンドのとコラボで、
なるほど、
思いっきりアンプつないで、
そうそう、スピーカーに片足上げてバリバリやるよ。
広谷さんそんな感じなんですか。
そう、
想像でき
ない。ギラギラ革ジャンですよ。
楽しそうですね。
もうオンとオフがこれだけ違うっていう。
あ、素晴らしいですね。
人は見かけによらないというね。太田明と一緒ですね。
明っちそのままよね。
太田明ライブいいと思うんですよ。
あ、そうよ、太田明のソロライブをみんなでしましょう。
根強いファンがいますよ、
国立少年自然の家。
うちわにほらキラキラさせてこう 太田明の写真が載ったやつをこうするおばちゃんたちが3人ぐらい
いるんですか、うん、あ野外ライブどうですか森の中で
うわかっこいい、うん、
最低3人は来るよね
3人
いやいやエアーマットを体験に私は行きます
あそういうのと絡めればいいわけだエアウィーブー
体験がてらのライブ
がてらの歌も聞けますなんかとなんかとなんかぐらい絡むそういうに昨日かもあったきっとね、はい、こう欲張ったやつであ
いやーハスミンの多動はよくわかったわ同じ匂いがする
私もミサネーと似た感じを感じます
ねえ、あれこれあれやろ
チムククルです
チムククル沖縄のね、うん、三線の
ああそうですか
すごい素敵な曲を歌う
メッセージいただいてます、
はい、
ラジオネームタラッキー、
はい、
タラッキーから来るの
ハスミンみんなで聞いとるばい以上です、
うわやばい
タラッキーから来るんですね、
はい、タラッキー君うちのキャラクターです
タラッキー ねすごいね
僕も時々ビビ君から電話あるんですよ
お
みんなキャラクターうちうないさんから
うないさんから
でもあのビビ君から電話あるんよって言ったら、うん、ビビ君の電話機ってどれくらいでかいんすかねって言った人がおってお、ね、あんた夢ないねってどんな声してるんですかとかさ、
うん、そうねビビ君声出ないもんね
いかがでしたかラジオ
いやあの本当ド緊張してたんですけれども、ああもう2人の喋りにこう乗せられてですねこんなこと言っていいのかなって思いながら、はい、楽しく
いいんじゃないですかね、もう生だから取り返してきませんから、
は
い
う
ん、
そうですね
楽しかったね、
はい、はい楽しかったです、
うん、楽しかったでいいと思います、はいそう、 そういうわけで今度次週ですけど11月21日記念すべき184人目のゲスト様はですね、はい小長井ですよ小長井諫早地域おこし協力隊、はいはい、ね小長井に赴任してきました
この間新しく
伊藤由美さんですね
そうですよね
お越しいただくようになってます
おっちゃんのラジオに出てらっしゃらなかったんですか
秋山くんと
あ秋山大輝くんとね、はい、一緒にね、
はいうん、そうで、うん、ね地域おこし協力隊も今女性が3人になりましたから、
うん、そうなんですよみんな若くて、うん、あのやっぱアイデアもなんかいろいろお持ちなので、
ね、そうなんですよねで自主お越しの伊藤さんはあれなんですよねデザイナーっていうかあの絵を描く人あ、うん、
そうなんだ
イラストを描くイラストレーターっていうのなんかそういうのなんで、
うんうんうん
で3人で寄ってたかってインスタ発信してますから、
うん、すごいね
なんかすごいよね
いい感じめちゃめちゃ増えましたよねインスタ発信する方が手長いのやっぱり、
ね、違いますねそうそう SNS の利用し方、
ねえなかなかの目の付けどころがございますですね、うん、諫早市もね、ま
あ、楽しみですね来週もねまたね、
はいうん、若い人が増えて
来週もわちゃわちゃなると思います、う
ん、はいはい
いいです、ね、
楽しみです
はい
さあいよいよお別れのお時間になっておりますが心の準備はよございましょうか、
ドキドキしてます大丈夫です
ということでお別れのご挨拶をしましょう国立諫早青少年自然の家ハスミンことハスミ所長もご一緒にせーの
また来週
諫早自然の家に金シャイね
バイバーイ諫早弁できましたね
はいちょっとやってみました